皆さんおはようございます。今日のですねメッセージのテーマは神様のやり直しの祝福というテーマです。なんかちょっと軽快な響きがもう分かりませんけども、やり直しという、ね、昨日ですねこのメッセージのパワーポイントを作ってましてですね、表紙だけ決まってました。神様のやり直しの祝福 OK、ね、そしてずっとね、御言葉入れてね、ちょっと画像入れたりにして、できました。ちょっと今日は多いんですけど、50ページぐらいあるんですけども。で、12時前に、あ、できたなということで、じゃあ明日のために USB に入れましょうと。ね、入れて、そして、上書きしますかって聞いてきたんで、はいって押しました。そしたら、デスクトップに表紙だけ置いてあったのを、上書きしたので、50ページが、1ページこれだけになってしまったという、ね、その時思いました。やり直しの祝福するしかないなと、もう諦めようかと思いましたけども、 やるしかないということで、まあ、あの1時間あとプラスしてできたわけなんですけども、これはですね今日はあのノアの信仰から学びたいと思うんですけども、ノアの箱舟聞いたことあると思いますけども、ノアはですね神様の声を聞いてこれを山の上に作りました。将来大水が来て水に浮かぶ、水から逃げるために大きな船を作りましょうと山の上に作りました。これ見てみんなは笑いました。ロブも昔あの野尻湖であのボートを浮かべるためにあのボートを作ったんですけども、地下のガレージで作ってたんですね。でできた出されへんのでって思ってしまったんですね。そんな話を聞いてましたらですね、そこにあのダニー用の、リアカーができました。今度はダニーが北野町に行って絵を描いて展示して仕事するために作ってるんですけども、それを今日そこにあるのはちょっとこう、ね、ちょっと邪魔かなということです。出そうかなと出ないんです。それでちょっと思い出したんですけども、まあ、上から出るんかなということなんですけども。まあ、あの、ノアもですね、同じようにみんなにちょっと、大丈夫ですかっていうような感じだったんですけどもね。こういうのを作りました。一人で。家族でから。で、神様は、まず、今日は創世記からのお話なんですけども、創世記最初にですね、神様はこう天と地を作られましたと。そして、人を祝福するために天地を作られたと。でも、最初の人、アダムは、神様の御心に背いてしまって、罪を犯してしまいましたと。そして、その土地が呪われるものになってしまったと。そして、アダムとエバ、間に生まれたカインも、アベルを殺してしまう。最初の殺人を犯してしまいました。神様は人間を祝福するために天地を作られたのに、この、作った、人間は従順じゃなかったと。そして神様に背を向けてしまう選択をしてしまいましたという、そういう流れがあるんですね。そして6章でですね、5節、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることがいつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛めた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで、私はこれらを作ったことを残念に思うからだと。ここで神様は残念に思われたと。神様は全知全能の方、失敗ってあるんでしょうかって思うかもわかりませんけども、神様はまず人を作るときに、祝福するために作ったんですけども、ロボットとして作ったわけじゃなかったんですね。人の体を見たときに本当に精巧にできているんですけども、神様は、神様の息吹を入れて、魂を与えて、そして自由意志も与えられたと。神様が必要であれば、ロボットのような人間、ひたすらプログラムして、正しいことしか行わないという、そういう人間を作れた。はずなんですけども、そうはしなかったと。自由な意志で 神様に従いたいという、そういう関係を神様は、楽しまれようと、そのことを願われたわけですね。でうちも猫を飼ってるんですけども、最近猫とか犬のロボットみたいなできてきました。そしてマンションとか飼えないところでそのロボットで癒されようという、そういうのがあるんですね。でそのロボットの、まあ、猫だなら猫バッテリー変えるだけで楽しめると。でも実際は、欲しいかって言われたら、まあ、見てみたいけどあまり欲しくない。本物の猫が欲しいなって。猫は犬に比べて気まま勝手なんですけども、その勝手さがちょっとこう可愛いというか、ご飯の餌の用意もしないとダメですし、トイレの世話もしないとダメで、時々朝の4時半ぐらいに来てご飯とか言って邪魔することもあるしですね。でもそれが可愛いという、神様もその自由な意志でこう親子の関係みたいな、そういうのを願われていたと思うんですけども、実際人々はその心を知らずで、本当にこう放蕩息子のようにですね、背中を向けてどんどんと違う方向に行ってしまった。そこで神様はやはり神様に逆らう一つの、これも罪ですので、蒔いたものは刈り取らなければいけないと、ということで一旦リセットしようと、やり直そうとされたわけですね。そして全人間をまず滅ぼすとしましたけども、8節にしかしノアは主の心にかなっていたと。その中にあってもノアという人は神様の心にかなっていた。別の訳では主の恵みにかなっていたってあります。恵みという言葉が出て、聖書で初めてここに恵みというのが出てくるんですけども、ここがいわゆる宗教と聖書でいう信仰との違いですと。そのことを私たちは学んでいます。で、宗教は自分たちが作ったその方法で自分を何とかしようとする、まあ、努力ですね。でも聖書でいう信仰というのは神様が作られた救いの方法に対して私たちが応答することなんですと。ですから神様の一方的な働きかけに私たちがどのように応答するかというのがポイントですと。そのことを恵みと言いますと。で、恵みというのは受けるに値しないものを受けるということを意味しますので、私たちは本当は受けるそういう資格はなかったけども、あえて神様は私たちを選んでくださったと。そして神様の祝福を受けるものとしてくださった。ただ、もうありがとうと受けるしかない。でも受けることができる。それを恵みと言いますと。そして、ノアも、まあ、同じ罪を持った人ではありましたけども、神様の救いのその恵みというものを、ありがとうと、掴んだという、そのような人だったので、神様はノアを正しいと認めたということですね。9節に、これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神は地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なる者が地上でその道を乱していたからであると。そういう時代になってしまっていました。でもノアとその教育を受けた子供たち、セムハムヤペテはそのような世界の中であっても、お父さんのその信仰を習ってですね、敬虔な生活を送っていました。そしてこのノアはじめ家族に神様の声があったわけですね。13節、そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐に満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしていると。という警告を与えられました。神様はノアに直接語られたんですね。その声を聞きました。で、具体的にどういうことだったのかというと、14節。あなたは自分のためにゴフェルの木の 箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外で屋根を塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビット、その幅は50キュビット、その高さは30キュビット。具体的にこの数字も神様は示されたんですね。これが具体的な数字の通りに作った船の形ですね。で、まあ、物理的にというか流体力学っていう言葉を使うとですね、非常に安定している形であるとだそうです。ですので、こう転覆することが、まあ、ないという形であったと。その当時にこの書かれたこの数字のバランスが今でもそのように、証明することができるというのは一つの、すごいことだなと思うんですけども、それと同時にヤニを塗りなさい、ヤニで固めなさいと、水が漏れないように入らないようにと。で、このヤニというのがヘブル語で覆われるとか贖うという、そういう意味がありますと。だここで初めて贖いという意味もここで出ていますと。ですからノアとその家族はこの贖いによってこの水の裁きから救い出されるのですよということをここで見ることができますと。そして具体的に16節では、箱舟に天窓を作り、上部から1キュビット以内にそれを仕上げなさいと。光とその空気が入ってくるようにそのように作る。そして箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれぞれ作りなさいと。これは動物が出入りすることができると。動物がそこで生活するように、こんな形に作りなさいという、そういう具体的な、情報があったわけですね。そしてそのことを作ることを、ノアは選んだわけですけれども、17です。私は今命の息あるすべての肉なるものを天の下から滅ぼすために地上の大水大洪水を起こそうとしている。地上のすべてのものは死に耐えなければならない。厳しいですけども神様はこのことを続けて言われました。でもこのノアとノアの家族を救うために非常に詳細な船の設計図を教えてくれたわけですね。そして18節に、しかし私はあなたと契約を結ぼうと。ここでまた最初の、すべて最初ですね、契約という言葉が出てきます。で、契約っていうのは人に対する神様の命令、神様の命令とその約束によって成り立っているという、そういう契約ですね。で、14節に箱舟を作りなさいという、それは命令だったんですけども、あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさい。箱舟を作って入りなさいという、ここに一つの命令がありました。で、入るということは、まあ、当然生き残るためには入らなければいけないんですけども、実際はまだ雨も降ってないんですね。箱舟が山の上にあるという、もう家みたいなもんですね。そこに入りなさいと。その言葉を家族たち、ノア家族たちは信じたわけですね。で、こうして見ると生き残るにはそらそうやろうって思うんですけども、まだカンカン照りのその中で、その箱舟の中に入るというのは一見簡単なそうなことですけども、大きな決断がいると。同じように私たちもイエス様を信じるのにですね、何か感じるものはあったと思うんですけども、実際目に見えるものではなかったと。イエス様を信じるときに、目に見えない方ですけども私は信じますという決断をしたというのは大きな決断であったと思うんですね。そしてまた具体的に神様は続きます。また19節、またすべての生き物、すべての肉なるものの中からそれぞれ2匹ずつ箱舟に連れて入り、あなたと一緒に生き残るようにしなさい。それはメスとオスでなければならないと。また各種類の鳥、各種類の動物、各種類の血を這うすべてのうち、それぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆる食料を取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物の食物としなさい。 で、神様はノアと家族のためだけではなくって、今度はいろんな種類の動物も生き残るように考えていらっしゃいましたと。そして22節ね、これが大事ですけども、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったとあります。最初にノアが神様の言葉を聞きました。で、聞いて次にその言葉を聞くだけではなくて、今度神様を信頼してですね、そして従う姿勢を見せていきましたと。この従うというこの姿勢、信仰を神様は喜ばれたわけですね。そして7章に入っていきます。ここが大洪水が始まるわけなんですけども、ノアは実際この6章と7章の間には約100年の間があったわけですね。ノアにそういう言葉があって、そして船を作り始めて、でも彼らはみんな山の上に船を作って、おかしいん違うというようなそんな見方しかしてなかったと。ノアはもうすぐ裁きがありますよと、大洪水があるんですよって言いましたけども、誰もみんなちょっとおかしいんですよという、そういう反応しかなかった。真剣に神様のそのことを考えようとはしなかったという。神様はすぐにことを起こさなかったわけですね。当時はあの100年というのはまあすごく今まで考えられないぐらい長いですけども、当時の人々のその年齢というのは、ノアがそのことを聞いたのが500歳の時とかね、なんかちょっとこうも夢物語的な響きあるかもわかりませんけども、天地創造のあの頃は人の年齢は本当に長かったわけですね。長すぎたということで神様は120ぐらいにしとこうって、ちょっとこう変えられていったんですけども、ですから、500歳で聞いて、まあ、今で言うと50歳ぐらいでそういう啓示を受けて、で、10年間いろいろと頑張りました。ノアはその期間ですね、神様のことを疑わずに従っていきました。そして、間、人々の救いのためにも働きましたけども、人々はそういうことで受け入れなかったという事実がありました。今の時代も同じように、大変な時が来ますよと、聖書はそう言ってますって言ってもなかなか耳を貸せない、貸さないというか、そういう部分もあるかもわかりませんけど。でも諦めずにですね、私たちはそのことを知らせていく必要があると思います。そして、ノアの洪水と同じようにですね、キリストもまた再び来られる時が来るんですよということを伝える必要があると思います。そして、イエス様は言われたんですね、マタイの24章の37節から。39節、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのです。人の来るのもその通りですと。イエス様もイエス様の時代にもうノアのことを例えで出して説明されました。ノアも100年間いつも晴れている天を見ながら神様を信頼して大きな船を作っていました。そして次の御声ですね、神様の声を待ったわけですね。7章の1節ですね、主はノアに仰せられた。あなたとあなたの家族と箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからであると。ここでもう一度ノアが正しいものと認めてますって神様言われたんですね。で、その基準というのは私の前でなります。で、私が見たと神様がそのようにご覧になられたということを言われてます。で、私たちがですね、自分のことを見るときに自分と他人を比較するんですね。あの人はまあ私よりすごい、あの人よりはまだ自分の方がマシだからOK とか、そういう見方をすることはありますけども、神様はそういう見方をしなさいとは言っていないんですね。人と比較するのでなくて、あなたと私との関係なんですね。あなた、私とイエス様との比較というか、ね、比較したときにどうですかって言ったら、もう全然ダメなわけですね。人は全然ダメなんです。そのことを知っておく必要があると。誰も正しい人はいないと。 言うわけですね。二節に、あなたはすべての清い動物の中の中から、オスとメス、七つがいずつ、清くない動物の中からオスとメス、一つがいずつ。三節、また空の鳥の中からもオスとメス、七つがいずつを取りなさい。それは、その種類が全地の表で生き残るためである。これは清い動物とかね、レビのところに書いてありますけども、当時は清くない動物、清い動物って分けられてました。そして捧げるべき動物、具体的に書かれてたんですけども、イエス様がの時代にはもうそういう区別はなくなりました。食べてもいいものを食べてはダメなものも、全部がもうクリアにされたわけですね。でも当時はそういうふうに、ノアにはそういうふうに言われたわけですね。さあ、要するに、それは、あと7日経つと私は地の上に40日40夜雨を降らせ、私が作ったすべての生き物を地の表から消し去るためである。雨を降らして40日、その期間が40日ということを言われました。ですから、そのリセットするためには40日の日にちがかかったわけですね。ノアは、すでに神の命じられた通りに、すべてに、ね、神の命じられた通りにした、ご説になります。すべてにおいて、命じられた通りにしていきました。というのが大事なところですね、ここも。最初に命令があったわけですね。そして、それを従って、その次のまた声を聞いたというのが一つの、またこれはポイントですね。神様は私たちに少しずつ、先のことを教えてくださるということですね。最初から最後まで全部説明してくださることはあまりないと。で、神様がこうしようとしていること、私は分かりませんけども、そうしようとしているということを知ったときに、それに従いますという一歩、その姿勢を見せたときに、次のステップを教えてくださるというのが神様のやり方というか。ですから、信仰によって歩む必要があるんです。場合によっては納得できないということもあるかもわかりません。人が一歩進んだときに自分も信頼していってます。でもその最終的なゴールがわかりません。自分もわかんない。周りもわかんない。でも神様によって平安が与えられました。確信持てました。じゃあ行きますって言ったときには神様がその選択、決心を喜んでくださって背中を押してくださるという、それが信仰なんですね。さあ、6節、大洪水が起こり大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。ノアは自分の息子たちや自分の妻、それに息子の妻たちと一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地を這うものすべての中から神がノアに命じた通りにオスとメス2匹ずつ箱舟の中のノアのところに入ってきたとありますけども、さあ、ノアが、自分の家族だけではなくてですね、動物たちも集めましょうと言われまして、実際にこれもなんか気の遠くなるような話ですね。そこにいる動物それぞれ7つがいとか1つがいとか見ながらですね、どないして集めたんかなと思うんですね。集めても入ってくれるかなとかですね。難しいですね、なかなかね。でも、9節には、箱舟の中のノアのところに入ってきたって書いてあるんですね。で、動物も何か起こるっていう時には、なんか本能的に感じるものがあってですね。地震が起こる前には、いつもと違う動きをしましたとかですね。ネズミは、その、船が、火災で沈没する前にみんなで逃げたとかですね、そういうことを聞くときにですね、このことも本能的に悟って自分たちでこの箱舟に入っていったんじゃないかなというのはちょっと興味深いなところですねと思いますね。さあ、10節に、それから何かたって大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の600年の第2の17日、その日に巨大な大いなる水の水源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。とうとうその大水が始まったわけですね。で、その日にってあるんですね。で、その洪水は、ですから、 とずつじゃなくて、その日突然にということなんですね。始まったわけです。で、巨大なる、大いなる、巨大な大いなる水の水源と書かれてます。雨だけじゃなかったんですね。で、創世記の一章で、水がですね、大空の下と上にあるって書かれてるんですね。私たちの理解は、地球があって、海があって、あ、ここに海が、水があんねんねと。だからここは空気かなと思うんですけども、創世記の一章では、この地球の周りにも水があったと書かれてます。こうオゾン層みたいにこう周りを水があったわけですね、多分。で、その水も落ちてきたと。そして地球の中にも水があったように、ここでは書かれています。だ、二日目に作られたあの状態の水の状態がですね、一気に吹き出してきたんでしょうね、多分ね。ですから、すべての地球上の水が吹き出して、落ちてきて、完全に地球が包まれてしまったと。ですから、急激な地殻変動というものが起こったということが言えると思います。そして、雨もあったんですね。12節に、大雨は40日40夜、地の上に降ったと。神様言われた通りに降りました。そして、ノアたちは箱舟に逃げ込んだんですけども、ちょうど同じ日とありますので、逃げ込んだ、その時に雨も降り出した。水が吹き出したと。そういうタイミングだったと思います。ですから、ちょっとずつ兆候があって、やばいぞって思うのではなくて、いきなりドーンと来るっていうのが、まあ、災害というかですね。忘れた頃にやってくるとか言いますけども、思い出した時には大変な時だと。ですので私たちもそういう時が来るっていうのはみんなある程度分かっていると思いますけども、多分今日やないだろうな、明日でもないやろっていうそんな気持ちがあるんじゃないかなと。だからフードバンクやりましょう。ちょっとずつ集まっていくんですけども、集めてるんですね。今日やなくてもええかなっていう気持ちがありますね、どっかにね。倉庫も片付けなあかんな、言いながらですね。今週しましょうか。まあ来週でもええかなとかね。それ入れてく、となると、もう今日、明日の本当は、この、起こるのわからない、起こるのわからないですけども、そのぐらいの可能性を感じながらですね、その危機管理というか、そういう意識を持つ必要があるんじゃないかなと思います。さ、あの、船にどんどん入っていきました。そして、水がどんどんもう増えて完全にもう山も覆われてしまったと書かれてます。で、世界でこの水のそういう、覆われてしまったという、そういう研究もいろいろ見たりするんですけども、一番山、高いところですね。一番高い山はヒマラヤですね。で、ヒマラヤのその山脈にその海洋生物の化石が発見されましたと。そういうのを見ることによってですね、単に地殻変動だけじゃなくて、そこにまで水が行って、海も山も全く一緒になった時期があったということを見ることができるというのもまた興味深いと思うんですね。そしてその水によってもう完全に滅び尽くされたわけですね。そしてここでまた何を言えるかというと、もう長い歴史、古代の文献にもそういう洪水の記録はありますと。でも私たちはさっき言ったみたいに、今日じゃない、明日じゃないと思ってるうちに、神様の直接な介入によってですね、突然災害が起こるということも覚えておけなきゃいけないと。で、ペテロはこう言ってます。ペテロ三章三節、動かない、ペテロ三章の三節から七節まで読みたいと思いますね。はい、オッケー、読みますね。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に下って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。 先祖たちが眠ってからこの方、何事も創造の始めからのままではないか。こう言い張る者たちは次のことを見落としています。すなわち、天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし、今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。と。これも厳しい言葉ですけれども、それも事実なんですね。ノアの時代には水によって全てが滅び尽くされましたと。今の時代は火で焼き尽くされるために今残っていると。イエス様が再臨するっていうことを聞いてるけど何も起こってないやんっていう、そういう見方をしたときに、あざけりという言葉を使ってますけども、ですから自分の好きな、勝手気ままな、生活をしてしまうと。そういうペテロの時代だったんですね。今もあまり変わらないと思いますけども、火で騒ぎの時は来るという、このことも覚えておかなければいけないと思います。さあ、大水が今度は引いてですね、乾く時が来ました。8章に入りますね。神は、こう、恵みの今度はまた御業に移っていかれるわけですね。一節、神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜と心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎらせると水は引き始めた。神様はそのままあの箱舟に閉じ込めたまま放っておかれなかったということですね。心に留めておられたとあります。私たちもその神様の言葉に従ってさ、歩みましょうという時に、逆に何の変化もなければ、ほんまに神様見てくれてるんかなという、そういう気持ちになる時があると思うんですね。ですからその気持ち、いつも最初にスタートしようと決心した時のその気持ちを持ち続けることができるように祈りたいと思うんですね。神様はずっと見ていてくださいますと。心に留めてくださいますと。で、何も起こらないから、神様はどっか違うとこ向いてるんじゃないかなと思うのは私たちなんですね。そして神様の恵みは私たちのベストを願っていらっしゃると、そのベストのタイミングを願って今待っていらっしゃる、その時を待って私たちも一緒に待つことができるようにという、そういう歩みをしたいと思います。2節からずっともうその水が止まったということが書かれていますけども、読みますね。また大いなる水の源が天と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の17日にアララトの山の上にとどまった。ここに4節で、アラレテの山にとどまったとあります。アラレテ山ですね、トルコにあるあのアラレテの頂上に、これは NASA が撮った写真ですけども、とどまったと書いてあります。で、とどまるという意味はここで英語ではステイって書いてあるんですよね。ここで休んだんですね。ノアの言葉、ノアの名前の意味が休むという意味もあるという、そういうことでノアという名前になっていたのかなと。名前のごとくに、ここでやっと自ら解放されて、乾いたところにたどり着いた。安定したところに着きましたという、ほっとしたところですね。で、このあたりでノアの箱舟のそういう、遺跡というか、ものが見つかったとか、ね、そういう研究もよく聞くんですけども。でも何箇所か出ているので、どれが本物か、ここだったのか、微妙ですけども、ちょっとロマンを感じるんですね。で、実際に聖書に書かれて、そのようなことがあったということは事実ですので、この付近かなと思うわけですね。そして、もう地が乾いて、もう天も晴れてですね、 五節に山の頂が現れたとあります。そして六節に箱舟の窓を開いたんですね、ドアが。そしてそこで鳥を放ちました。この40日雨が降ってもう完全に水で覆われるんであろうということをノアしていましたので、今度引いた時には今度また土地が出てくるかなと思ってですね、ノアは鳥を放ちました。最初はそのまま帰ってきたんですけども、今度はもう一度鳩を放ったんですね。鳩は止まるところがなかった。それからもう一度7日目に放った時に、今度はオリーブのその木を加えて飛んできました。11節、鳩は夕方になって彼のもとに帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。そこでノアはとうとう完全に水が引いたんだなということを知ったわけですね。そしてからまた7日目に話しました。今度はもう戻ってきませんでした。鳩がそこで生活することのできるような土地ができたんだなとノアは判断しました。そして13節、ノアの生涯第601年の第1の月の1日になって水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日に地は乾ききった。完全に乾いたわけですね。でノアが見た世界というのは、雨が降る前と全く違っていたと。劇的に変化していた。そして神様が最初に作られたそのというのは、人たち人間動物にとって本当に快適な環境であったと見ることができるんですけども、だんだんと環境悪くなっていくんですね。罪も入ってきて、ですから最初は、900歳ぐらいの平均年齢だったと書いてますけども、アダムの頃で600歳、120歳に縮まっていってですね。それは何でかというと、環境がだんだんと生きるには難しくなってきた。そういう環境になっていたと。今もずっとそういう状態で なり続けていってしまっているんですね。でも将来、またイエス様が帰ってこられた時には、もう一度、この荒れた土地がですね、エデンのようになっていくんですよと。そのことを希望として持っておきたいなと思うんですね。さあ、最終的に、このように動物たちも、そしてノアもノアの家族も出てきました。そして何をまず行ったかというと、礼拝をしました。神様礼拝したんですね。20節に、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜とすべての清い鳥のうちからいくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。ノアは信仰の歩みを一歩ずつ歩んできたんですね。で、最初に主の御声を聞きました。聞きしたかったわけですね。2番目に主の技を待った。次の言葉が来るまで従って言葉を待ったんですね。そして3番目に、すべての神様の導きに従っていった3番目には、主を礼拝したとあります。で、信仰によって歩むことによって、神様が自分によくしてくださったこと、そのことを振り返ってですね、思い出して、そのことを感謝するという。そのことに応答して、そして礼拝を捧げますということなんですね。ですから私たちにも神様が何をしてくださったか、素晴らしいことをしてくださった。ですのでそのことに応答してですね、感謝のその賛美の生贄を捧げますと。礼拝なんですね。ですから教会に来てワーシップソング歌ってというのも礼拝ですけども、個人的にも神様との関係においてですね、神様は私にしてくださったことは素晴らしいこと、ありがとうという意味で賛美の捧げ物をしていく。それが礼拝なんですね。毎日毎日、一時一時が礼拝の時になっていく必要があると思います。さあ、21節ですね。主はそのなだめの香りを嗅がれ、 主は心の中でこう仰せられた。私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまいと。人の心に思いはかることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたようにすべての生き物を打ち滅ぼすことはすまいと。そのように神様自身が言われました。そしてその印として虹を与えられました。今も私たち虹を見ることはできるんですけども、神様はもう私たちを水では滅ぼさないよと約束された。この虹を見るために神様との約束を思い出すんですね。そしてそのなだめの供え物として礼拝を捧げたそのノアのなだめによって神様はその怒りというものを鎮められたとあるんですけども、ヨハネもこう言いました。第一ヨハネの2章2節、この方こそ私たちの罪のための、私たちだけではなく全世界のためのなだめの供え物なんですってあります。主はなだめの香りを掲げることによって裁きを下さないと。神様は人に対する怒りをそのなだめの供え物と香りを嗅ぐことによって怒りをやめました。同じようにですね、キリストも神様の怒りを完全になだめてくださる、なだめの供え物だったんですと。私たちと神様の関係をもう一度修復してくださるために、イエス・キリストは生贄としてですね、なだめの供え物と自らなられました。それゆえに私たちは今、本当に神様怒られるとかですね、あの、恐ろしい神様じゃなくて愛の神様を天の父と呼ぶことはできる、そこまでに回復してくださったんですね。だからイエス様ゆえに私たちは今、永遠の命も約束されて、恵みの地を歩むことができるということを、まず感謝したいと思いますね。今日はちょっと長かったんですけども、ちょっと大急ぎで約3章分ぐらいを見たわけなんですけども、ノアの動きというのは、本当にあの私たちの信仰をですね、非常に学べるんじゃないかなと。100年も待って、そして次の言葉を待つという、その忍耐ですね。忍耐はいるという。そのことをノアに習っていきたいなと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちにいろんな御言葉を与えてくださってです、あなたの心を、知ることができますことを感謝します。時として、次のことっていうふうに焦ってしまうところがあるんですけども、忍耐を持って、あなたの次の導きを待つことができますように、で、ステップアップをすることができるように、あなたの御声を聞く耳を与えてくださいますようにお願いします。そして今の時代に、本当に平和のように見えますけども、いつ何が起こるかわからない時代でもありますので、そのことも心して、あなたの御言葉を待つことができますように。この御言葉を感謝して、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。